高山俊吉気分青信号。こんにちは。この間車の話を続けています。車がどんどん、科学化され高度化されてくるという中で、自動運転車が登場している、こういうことを話をしておりますが、自動運転車という言葉を使いますが、自動車ではなくて自動運転車、こういう言い方になりますが、これは何のことかというと、車が自動的に運転されて、それで本来人間がコントロールするということで、発進、走行、停止という移動車の移動のプロセスが人間によって支配されていたことから、それを機械的にやってしまうという、つまり自動的にやってしまう、そういう車両にしていくという、そういう議論ですね。さて、自動運転車、これについて政府が自動運転車の国際的な安全基準の策定をするという、そういう見通しになったという報道がされています。自動運転車についてはもちろん日本だけではなくて、むしろアメリカとかヨーロッパのメーカーがどんどん開発を続けています。日本を追いかけているというところにあります。で、ところがこの自動運転車がどういう方式で自動運転をするのかということについての技術がバラバラなんですね。先週お話をしたブレーキが、自動ブレーキが各メーカーによってバラバラだっていうのと同じで、自動運転のシステムといいますか、方式がバラバラなんですね。で、これはまた非常に危険でもあるということになるわけで、その規格を国際的に統一化しようと、こういう議論になっているというんです。各国のその技術が異なるためにさ、どうしていくかっていうのが大問題になるんですけれども、政府が、日本の政府が考えているのは、例えば、センサーで感知しにくい歩行者がいる、でこれを他の障害物ときちんと区別をする技術を開発する必要がある、あるいは車線に沿ってこう走っていく車が車線からはみ出たりするという時に、それを止める、そういうハンドル操作を支援する機能、レインキープ、レインキープということで、言葉で言いますけれども、レーンを保持する、そういう機能がもし不調になった時には自動運転が解除されるというような、そんな技術を考えているようですね。で、そういうところで、基準を作ろうかと。で、自動運転車というのは、日本も欧米も技術今競っているわけですが、大体で言うと6年ぐらい先、2020年頃までには実用化できないかということが考えられているようです。で、さあどうなんだろうということになるんですけれども、日本と欧米を比べますと、日本の車の走り方の大きな特徴は、人車混合といいますけれど、人と車が歩いたり走ったりしているところが同じ道路だというところが多い。欧米といっても国によって非常に違いがありますけれども、例えばアメリカなどではハイウェイなどが特徴的ですが、人がいない、ハイウェイでなくても一般道路でも人車の分離がかなり行われている道路が多くて、日本のように混合交通の程度が少ない、そういう国情の違いというのはどこに関係してくるかといいますと、一 人が歩いていることを察知する能力を優れさせる必要があるか、いや人のことはそれほど考えなくても、まあ付随的な検討事項ぐらいでいいかというようなところで差が出てきちゃうわけですね。で、日本は歩行者との関係で衝突の危険を回避するということが非常に重要な国だということになる。なかなかそこにこう統一した基準を作るということは難しいのですけれども、そういうその運転環境といいますか交通環境の違いをに即応でき、かつ基準的に統一もしているという、この2つを共に追求するというのは難しいことですけれど、それをやる必要があるというふうに思うんですね。で、現在今考えられている基準というのはですね、日本で考えられている基準というのは、人が運転する、ドライバーがいて、そのドライバーが運転することを、まあ、いわば前提にして、それをサポートするというシステムにするか、それとも完全な自動運転自動車、自動運転自動車にしてしまうかというところで、日本の政府はその前者を考えているんですね。運転者が存在することを前提とする。で、これはこの2つというのは究極的には同じことになるだろうという見方もあるけれども、しかしかなり違うんですね。人の運転ということが残りつつ、その人の運転をサポートするということになってくると、完全自動運転車ではないことになるんですね。だから厳密にそこを区分する言い方をすれば、日本で考えている自動運転自動車というのは、運転手支援自動運転車ということになり、もうハンドルもいらなければブレーキもいらない、全ては車が察知して車の動きを決めていくという、文字通りの完全自動運転車、それは無人運転車と言ってもいいと思うんですけれど、まあ、そういうものではないんですね。で、これはその前者を取るか後者を取るかというのは、まあ、その国の道路交通の、まあ、いわば安全をどう考えるかという根本的な思想にも関わるところで、日本の考え方というのはどうしてもやはりドライバーの存在を切り離してしまうということができない。ドライバーの存在をどうしても意識したというか、それ前提にした体制にしようとしているんですね。なかなかこれはどうなんだろう。結局最終的には世界的な自動運転車の議論の中で言うと、日本的特徴、ガラパゴス的特徴ということにいずれなっていってしまって、どっかで規格の外れの愛路に入っていってしまうんじゃないかなという気が私はしていますけれども、なかなか日本はこの人の存在を打ち消すというんでしょうか、消し切ってしまうことができないという考え方を昔から取っている国でして、これはどうなるんだろう、まだどうしなければいけないのだろうというところを、私は非常に心配をしながら見ているというところがあります。今日はかなり理屈っぽい議論をしてしまいましたけれども、自動運転自動車、あるいは完全無人運転車を、ちょっとこの時期皆さんと一緒に考えてみたいと思って、あえてお話をしてみました。今日はここまでにしましょう。